ボイスター作戦室。
皆さんこんにちは。今回のお相手はやいやいと
泉です。
よろしくお願いします。なんとちょっとラジオが少し、
はい、
ね、形式形態、うん、
形態
変わる
感じでね。
はい、
なんと今回2人ですよ。
はい、どうなることやらわからないですけれども、まあ頑張っていきましょう。
はい、はい、皆さん聞いてください。
はい、
教えてボイスター。
このコーナーは皆さんにボイスターが教えてほしいことを問いかけるコーナーです。あの、全然意味わかりませんこの意味がわからない。
この意味はこれは今からね、こうお手紙が来るので、指令が来るので、はい、それについてうちらが頑張って答えていくぞっていう前向きなコーナー。
私たちが教えるってこと、
うん、そうそう。で、頑張って、もしも万が一もわかんなかったら教えてくださいねっていうコーナーだよ。
あ、そっかそっか。
そうそうそうそう。
わかったわかった。
はい。というわけで、はい、本日のテーマは、じゃじゃーん。
何ですか？
今回は初回なので、スタッフのマイマイより、
はい、
カフェオレとカフェラテの違い、教えてください。
カフェオレとカフェラテ、
うん、そうそうそう。
なんだろうね。カフェオレは、
うん、
多分ミルクの比率が、
うん、
高い。
お、ラテは？
ラテは泡の比率が高い。よく
ない？泡とミルクは違うのか。あ、でさ、これプラスさ、カプチーノもよくわかんないんだよね。うん、
あれ待って、うん、よくさ、カプチーノの CM さ、
うん、
なんか泡のヒゲができてるよね。
そう、カプチーノだっけ？
あれ、カプチーノじゃなかった？
カフェオレじゃない？違う、カフェ、あの、ほら、なんかさ、あの、泡に、うん、あの、チョコみたいな感じでハートとか絵を描くのってあれ何？
カプチーノ？
ほんと？でもさ、カプチーノってあのちっちゃいのじゃない？あのほら、なんかさ、あのお店で一番安いのを頼むとすっげーちっちゃな器にさ、こう、すごい濃ゆい。
じゃあ、それ、あれじゃない？エスプレッソ？
あ、それエスプレッ、ほんと？じゃあ絵描くのは？
絵描くのは、
うん、
カフェ、カフェ、カフェカフェ。
嘘だ。それは違う。それ私見てもわかる。それは違うよ。あって、カフェってさ、お店の名前じゃん。
え、いいじゃん、それ出してんだから。
お、じゃあコーヒー出してる店は？
コーヒー。
違うよね。それは違うと思います。
じゃあ、わかった。
うん、何が？うん、お願いします。うん、
カフェオレは、
うん、
多分、
うん、
ミルクの方が多いんだよ。
俺は、ミルクが多い。
うん。だから、
うん、
よく私が飲んでるのはカフェオレ。うん
今さ、誰基準だった？
私基準。
ですよね。待って、じゃあ、ラテは？
ラテは、
うん、
なんかさ、泡になってない上の方。泡。
泡？
うん。あれ違うの？
ラテは、泡？
うん。
ラテが泡。
泡。
あれ？
ミルクを。
うん、ミルクじゃん。
同じミルクでも、
うん、
ミルクを泡立てて。
どうやって？
なんかね、シコシコシコシコシコシコシコシコシコ。手動？手動なの？
手動手動。
ほんと？
うん。
あのさ、ミキサーとかプルルってあの自動でするミキサーとかは使わないの？
あ、多分使ってると思うけど。
あえて手動がやいけですみたいな。
わかった。手動がカフェラテで、
うん、
電動がカプチーノ。
やべ、死んでる。マジで？本当にそれ？
だから店員さんはすごく大変なんだよ。な、ほんとあの資格取るの大変かもね。
資格がいるの？
だって手動だよ。
でもさ、あ、でもなんかの資格があるよね。なんかさ、
うん、
マイスターみたいな、なんかあるんだよ。あのね。
あ、わかった。
何？
なんだっけ。
わかってないじゃん。
バリスタ。
あ、そんな感じ。あれ？ほんと？バリスタ？
バリスタじゃなかったっけ？
ちなみに、ワインの人は？
ワインの人は、
うん、
ワ
インセラーが売ってるとこだし、
ワイン
違う、なんか違う、テイスティングとかする人だよ。
ワインテイスト。
まんまじゃねえか。違う。
待って、
ソムリエ、本当ソムリエ？
え、
ソムリエって魚の名前じゃない？
え、ソムリエってさ、あ、
ソムリエだ。鼻水出た今。
そう、ムニエル。
ムニエル。ごめん、私カタカナすごい弱くてさ、一番初めに戻っていいかな。
いいよ。
カフェオレとカフェラテの違いプラス、私が言ったのってカプチーノじゃん。
うん、
もう一つなんか出てきたよね。
エスプレッソ。
エスプレッソ。
うん。
この4種類の違いは、まずカフェオレから。
だから、
ごめんね、何回も。
ミルクの方が多い。
多い。ね、ミルクの方がってことは他にも何かあるってことだよね。
コーヒー。
コーヒーとミルク？
うん。
砂糖は？
砂糖は、まあ入れても入れなくてもいいんじゃない？いいのか。私は入れない方がいい。
なるほどね。
うん。うん、ミルクがたっぷりあればそれでいい。
じゃあさ、カフェオレはミルクの方が多いからカフェオレであって、じゃあコーヒーの方が多い方は何て言うの？
コーヒー。
はい、まあ、そんな感じで、この4つの違いを教えてくださる人を募集中です。
あ、コーヒーミルクってちょっと付け加えとけばいいんじゃない？
え？何に対して？
え、だから、
あ、5つ目が出てきたってこと？
だから、うん、コーヒーの方が比率が高いんだったら、最初にコーヒーって付けて、
コーヒーカフェオレってこと？
コーヒーミルクってやっとけばいいの。で、うん、ミルクの方が多かったら、先にミルクって言っといて、うん、後でコーヒーってつけとけば。ミルクコーヒーってなるじゃん。
カフェオレの意味ないよね。
まあそれを、あれだね、じゃあミルクがちょっと違うんじゃない種類。あ、
ミルクの種類が違うのか。
そうそうそう。
じゃあそのミルクの違うものも何か教えてくださいっていうことでいいかな。
うん、いいよ。
わかりました。まあ、こんな感じで。教えてボイスターとしてはですね、
はい、
こんな感じで知ってる人が来たら、うちらの疑問を教えてくださいっていうのと、はい、また、なんか他にもね、教えてほしいことがあったら、メールをくださいと。そしたらボイスターが考えた上で、
はい、
うん、解ければ解くけど解けなかったらまた他の人を教えてねっていうコーナーです。
はい。
はい。そんな感じでした。
はい。
はい。以上、教えてボイスターのコーナーでした。
ちひろずブレイクタイム。さあ、皆さん、こんにちは。新しいコーナーですね。ちひろのブレイクタイム。やってきてしまいました、いよいよ。もうちょっと初日からほんとドキドキなんですけど、今日うまくいくんでしょうか。このコーナーはですね、ちひろの、まあ、休憩時間のダベリ的な、もしくは、もうちひろよ、壊れっちまえよっていうような感じのコーナー。です。ということを言おうと思ってたらですね、あ、千尋が何かを壊すコーナーじゃないのか、みたいなツッコミもあったりとかするんですけども、まあそれは聞いたような聞かないような感じで進めていきたいと思います。いや、まあね、そんなこと言いながら、これを聞いている皆様も多分、千尋って誰だよ。お前誰だっていう方も結構いらっしゃるとは思うんですけども、このコーナー終わる頃には、あ、こいつこんなやつかって分かってもらえたらとっても嬉しいなーって思います。さあ、ということですね。もう気になる今回のトーク内容なんですけども、今、ちひろがちょっと気になってるあれやこれやについてお話ししていきたいと思います。今、ちひろが気になってる、まあ、まずあれの方を話しますとですね、あれ、ジェラートとかアイスクリームとかそういった、まあ、なんだ、おやつ的なものですね。それがすごい今気になってます。ジェラートとかアイスクリーム、皆さんどうですかね？お好きですかね？今すごい暑くなってきてるので、結構売れに売れてる感じですし、まあ、新宿のね、某デパートでまた売れに売れてるアイス、ジェラートがあったりとかなかったりとか聞くんですけども、私もまだあそこのは食べたことないんですが、ぜひぜひ行ってみたいなとか思ってる今日この頃です。アイスとかジェラートとかって体冷えるから私本当は昔は食べられない子だったんですけど、最近はもうすごい当たり前のようにがっつり食べちゃってて、幸せですね。本当に。もうなんだろうこれは。癒し？うん。まあ癒し気持ちで食べとりますけども、私の癒しです。はい。で、アイスクリーム屋さんで、なんか歌を歌いながら作ってくれるアイスクリーム屋さん、皆さんも知っているかもしれないんですけども、私もああいうアイスクリーム屋さんもよく行ったりするんですが、歌を歌う。うん。それを見て楽しそうやなと思いながらよく買ってるんですけども、あ、歌といえばですね、ごめんなさい。もう一個飛んじゃうよ。気になってる、あれやこれやの、これやの方ちょっと行って、ミュージカルについてお話をしてみたいと思います。ミュージカルなんですけども、ね、私のように突然話が飛ぶみたいな感じで、突然歌い出す、なんや得体の知れない舞台ですね。はい。でも私をとっても魅了してやまない舞台の一つです。ミュージカルの魅力というとですね、まあ、歌？それはまあもちろんですね。そして衣装。うん、きらびやかで素敵ですね。そしてダンス、激しいですね。よくあんな衣装で踊れますねっていう感じで、よく最近見てるんですけども、ミュージカル、
私が一番一番気になってるのが、なんであんな高いのか。チケット代がですね、大変お高いんですね。はい。まあ、行った方、行ってない方いらっしゃるかもしれないですけども、ミュージカルってすごいチケット代が高いんです。で、まあ、貧乏な千尋にはですね、ちょっと手が届かないんですけれども、まあ、最近頑張って行くようになりましてですね、はい。その突然ね、歌い出す非日常的な、舞台の感じを、私よく堪能してるんですけども、本当に美しいの一言で、もうすべてが、なんだろうね。うまく表現できないんですけども、本当に、いい気分にさせてくれるな、っていう感じで、私は大好きなんですね。あ、これちょっと気になるじゃないな。なんかすごい気になってるな、これ。はい。そんな、なんかわけわかんないトークになってきちゃいましたけども、あと生オーケストラもミュージカルの魅力なのかな。すごい。生で音楽聴ける機会ってなかなかないと思うので、そういうのもすごい私にとっては、魅力の一つだと思います。あとお手軽なところだとミュージカル映画とか結構皆さんにも気軽に触れられる部分なのかなと思いますね。私もちょいちょい見てますけども。ミュージカル、この前ちらっとアニメーションですけども、ミュージカル映画を見て、また感動して泣き、まあ私ね、よく泣くやつなんですけれども、そういうのを今ボイスターでは全然出してないので、これからもしかしたらボロボロ泣くキャラが登場したりしなかったりするのかなって思っちゃったりします。さてさて、こんななんかわけわかんないトークずっと繰り広げてまいりましたけれども、もうね、お時間が結構実は経っちゃってますね。あー、よかった。なんか一人で話せないかと思ってたけど、意外になんかちょっと話しちゃったよ。はい。まあそういうわけで、千尋って誰だよって言って思って聞いてくださってた皆さん、千尋について、ちょっと今多分 0.1% ぐらい分かっていただけたかなって思います。またね、このコーナー千尋ズブレイクタイム、どんどん続けていきたいと思うので、もしよかったらぜひ今度も聞いてみてください。以上、千尋ズブレイクタイムでした。
ニカハマさんの事件室。はい、ということで皆さんこんにちは。ニカラボへようこそ。初めて自分の一人コーナーというのを持たせていただいたんですが、あれですね、とうとうニカもラボを持つことになりまして、実験し放題という感じなんですけれども、このコーナーではですね、皆さんに、ニカが実験した今までのお話、実験の報告をしたり、あと、リスナーの皆さんから、こんな実験してみればというようなご案内などをいただきつつ、進めていきたいと思います。二人三脚ならぬ、ね、なんか、350脚ぐらいなね、なんか、集団活動でやっていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんのご意見なども教えてくださいね。ということなんですが、まず、最近やった実験をまずはご報告しようと思います。聞いてください。最近ですね、お母さんの育ててた梅がですね、実を結びまして、その梅をつけたんですね。知ってましたか？梅って、取れた後にちょっと水につけるとですね、梅の周りに産毛があるんですよ。桃みたいな、ふわーっていう白い産毛があって、それを水につけるとね、なんか水まんじゅうみたいに空気の水泡でその梅が囲われて、すっごい綺麗なね、水まんじゅうみたいなものができるんですよ。まあ15分ぐらいほっとくと、ただの梅が水に浸かってる感じになっちゃうんですけど、これを見つけた時は、新発見やと思って、お母さんに、お母さんって教えたらですね、なんか、今頃知ったの？みたいなね、感じで、ちょっと時代のジェネレーションギャップを感じたところではありますが、まあそれも梅をね、二つお砂糖につけたんですよ。砂糖シロップを作りたく、梅シロップか、かき氷にね、かけたいんくって作ったんですけど、本来このシロップって角砂糖で梅をつけるんですよね。なんだけど、家に角砂糖がなかったんで、白砂糖、白砂糖か。白砂糖を、あいよーとつけてしばらく待ってたんですけど、一向に水分が出ない。
ずっとね、なんか、なんだろう、宝探しみたいな感じで、ちょっと梅が出るんだけど、一向に白い、サラッサラとした砂糖だったんですね。タッパにつけてたんですけど。で、ある日、一個ね、色が変わってきたの。なんか、腐ってんのかわからないんですけど、なんかすごい、顔色の悪い、黄色い綺麗な梅だったんですけど、一個だけね、どんどん茶色く、赤茶色に変色してて、水分もあまり出してくれないんですけど、香りだけはすごいいいんですよ。梅の甘い香りがしてて、とってもいいのができて変色し始めた。そんなある日ですね、うちのお母さんがですね、実家の方から小梅ちゃんをいっぱい持って帰ってきまして、その小梅ちゃんを砂糖漬けにすると、小梅ちゃんから砂糖をね、白砂糖をつけて、またシロップをお母さんは別で作ってたんですよ。そしたら、それはもう次の日からどんどん水分が出てシロップができ放題でき放題。そしてうちのお母さんは、私のつけている梅を見て、それも合併させたいというわけですね。ただ、私は守りたいわけですよ。自分でつけた梅だから。本当はそれお母さんの梅なんで、まあ所有権は母なんですけど、もう私は砂糖でつけてるから、これは私のものだと勝手に思い込んで、合併はさせないからと言っていたわけなんですが、ある日、小梅ちゃんの、つけてるタッパを見たらですね、見事吸収されてました。私のつけてた大きい可愛い梅は、二つともお母さんの小梅ちゃんに吸収されて、シロップとなり得ました。そうですね、実験といたしましては、失敗ですけれど、まあ、ゆくゆく、また素敵な梅を見つけたら、シロップ漬けにしたいなと思っております。あ、なんか話してたらちょっと悲しい気持ちになってきましたね。そんな感じでですね、不思議に思うことがあると大体実験をしてみたくなるんですけど、最近気になっているものはですね、シリカゲルの作り方ですね。乾燥剤、よくお菓子とかに入ってるじゃないですか。どうやらあれを作るにはですね、テレビでやってたんですけど、メガネ、光とか跳ね返す用の保護用のメガネをつけて作ってたんですね。そんな危険な実験ならちょっと興味があるみたいな。シリカゲルいっぱい作りたいというのがあるんですが、作り方とかは全然見れてなかったんで、謎なままです。でもちょっと興味があります。まあそんな感じなんですが、ぜひ皆さんも、聞いて、言ってというかなんか不思議なことがあったら、ぜひニカに教えてください。実験したいと思います。以上、ニカの実験室のコーナーでした。ボイスター川柳。はい、皆さんこんにちは。このコーナーの担当は本日、タツミンが務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。てなわけで、今回はですね、私がこのコーナー担当させていただきますが、コーナーは交代制となっております。次回以降誰が担当するのかお楽しみにお待ちくださいませ。はい、というわけで、まず1通目行ってみたいと思います。ペンネーム N さん、ありがとうございます。タツミンはじめまして、N と申します。実は相談があります。本名は30点台だった姓名判断。ニカ博士でやったら100点出ちゃった。芸名ニカ博士でいけるでしょうか ?N さんよりということで、こんな川柳届いております。
ニカ博士、生命判断100点です。
うん、誰が送ってきたか一発でバレますね。はい。でもまあ、ね、ニカ博士っていう芸名も可愛いかと私は思いますが、はい。まあ、そのあたりはね、ご本人とあとはメールをくださる皆さんの、いいんじゃねっていう、お声が多ければ多分そうなるのではないかと思いますけれども。はい。じゃあ次行きまーす。
ニカ博士、フラッコ使ってティータイム。
バイヤイヤイ。まあ、確かにね、フラスコとか実験道具はたくさんね、持っていられそうな気がしますよね。なんかね、フラスコなのかなあれ。先っちょが細くて、根っこのところが丸くなってるやつ。あれフラスコだっけ？あれビーカー？あ、ビーカーは長細いやつか。普通に、長細いって言ったらわかんないか。直径が10センチぐらいで、縦も15センチぐらいのやつ。あれがフラスコ？まあいいや。その辺もツッコミお待ちしております。教えてください。あとですね、次の、 川柳に参ります。
ニカ博士、夏季厳禁だよ人生は。
正しい。うん、なかなかね、火をつけるとね、一回火をつけると消すの大変だよっていうね、いろんな人生の深いことが詰まっておりますけれども、はい。いやー、夏季厳禁ね。ニカ博士ね、本当にね、ライターとかね、マッチとかあるとね、もう目がキラキラしだすんですよね、あの人ね。いや、確かにね、炎が燃える姿は美しいと私も思いますが、TPO をわきまえて安全に気をつけて、楽しんでいただければと思います。実験室では、石綿を引いて使ってください。はい。そうですね、まだまだたくさんあるんですけどもね、こちらがね、
妖精の要素を持ったニカ博士。
これ、漢字で想像していただけるとわかるかと思うんですが、妖精さん、フェアリーですね。フェアリーの要素を持った肉博士というのが一つの意味で、もう一つの意味が、陰性妖精の陽の字に、要素、要はカタカナのように元素の素ですね。で、要素を持った肉博士。ちょっと科学っぽい感じじゃないっていう注意書きがあるんですけれども。まあ、ニカ博士ね、妖精の要素。明るい妖精。妖精って、反応したってことですよね。だから、要素を含んでいるよっていう反応が出たニカ博士っていうことですよね。要素の妖精。妖精の要素。どっちでとっても、まあ、ニカ博士っぽいなと思う次第でございますけれども、これね、ラジオで説明しにくい。うん。まあでもね、こういうちょっとひねったお便りなんかもね、面白いかと思います。はい。あとはそうですね、もう一丁だけ言っとくか。
ニカ博士、宇宙人から返品され。
自足らずかな。多分ね、これは宇宙人に、こう、なんて言うんですか、ああいうの、連れていかれる、ミューティレーションじゃなくて、なんか、ピューって、光の中、ぐーって、連れていかれたんでしょうね。でも、調べてみたら、んー、ちょっと、これは地球人の見本としては、どうなのっていうところで、返品があったのではないかと、私は想像いたしますが、そうですね、ニカ博士。やっぱりみんな実験関係のネタが多いですね。はい。というわけで、まあ、その人のキャラに合った川柳を送っていただければと思います。はい。というわけでですね、次回のお題、ここで発表しておきたいと思います。次回のお題は、野田エリカ。もしくは、エリリンという言葉が含まれたですね、エリリンに関する、エリリンをテーマとした、川柳を募集したいと思います。というわけで、今回はこのあたりで、ボイスター川柳のコーナーでした。
というわけで、
はい、
そろそろお時間がやってまいりましたが、
ね、
どうでしたか、ちょっと初めて。
もう破壊力抜群です、ヤシ様。
どなたの？どなたの破壊力かしら。
私今ヤシ様と言ったつもりだったんですけども。
あ、本当ですか。全然。
さすが無自覚無意識破壊力みたいな。
なんか無理やりね。
無理やりな感じで。まあこんな流れでね、
はい、
新しいコーナーが進んでいくので、
ね、ぜひ皆さんね、それぞれメールを
ね、いただければとね、各コーナーにね、
はい、
くださいますように、
はい、
はい、
どんどん答えていきますので、
頑張るぞ。
ね、頑張って。
はい、頑張ります。
その調子。
助けてリリ
ーはい、
はい、
というわけで、はい、そろそろ締めたいと思います。
はい。
今回のお相手はヤイヤイと
泉でした。
それでは
次の人に
タッチ。最後ね、ちょっと押してみて。